藤沢歴史探訪のコーナー、今月は公家沼郷土資料展示室運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤義嗣さんにお話を伺っています。さあ、現在こちらの展示室では公家沼海岸別荘地に生まれた印判定文化と電話回線事情ということで、はい、皆さんにですねその歴史をご紹介しているわけなんですが、その中で今日はですね印判定についてご紹介していただきたいんですけれども、内藤さん早速なんですけれども判定と発碑の違いについてご紹介いただけますか。
うん、はい、わかりました。判定と発碑というのはどっちかというと発碑の方が先に発祥しているようなんですね。で、発碑というのは戦国時代の武将が来て、羽織ではなくて、それよりももうちょっと地が厚くて、要するに気楽に着れる行動につながるものですね。これが発碑として始まっていったようですね。それと同時に禅宗の構想が椅子にかけて、羽織るものも発碑という形で言われた二つの流れがありました。で、この発碑が江戸時代になって、特に参勤交代の時に位の高い方たちはこの発碑を着て先頭に立って歩くわけでございます。で、その後荷物を運んだりしていく方たちは今度はその後ろで着ていくのが法被の丈の短い気楽に着れるというものについてが判定という名前に使われてくるようになってきたわけですね。それでその中でこの判定の襟のところには大名の名前、家のですね、例えば島津家の島津の名前を入れたり、それから薩摩のものを入れる、それから背中には薩摩藩の門が背負ってるという形のものが発碑判定ともに染め抜かれて着せて参勤交代が行われたのが全国にだんだん広がっていったという形があったわけです。で、もう一つは、江戸もそうですけれども、国元においての評価。評価がまた今度それを、そういったものを取り入れて、お店の仕事に、まあある程度格のあるお店については、その判定を切るというような文化がだんだんと広がっていって、それが先ほど申し上げたように、印判定の元というのは大名の門構えと背中に抜かれているものが印判定。下男たちがお手伝いいっぱい参勤交代時するわけですけど、その人たちが混じらないためにも着せてたという形になってたんじゃないかなと思います。
今ですね、判定と発碑の違いと、
う
ん、
そうですね、
で武家の流れ、昇華の流れということで、いろんな ね意味があって、いろんなところでこう登場していたというこの発碑だったんですけれども、はい、なぜこの公家沼の地でこの印判定多く用いられるようになったんですか。
はい、印判定、公家沼の、先ほどもちょっと申し上げましたように、開発が砂漠の土地を別荘地に開発するというようなことがあって、お金が大変必要になったためにスポンサー的に東京の日本橋の兜町の幹部の方たちに、まあ泣きついたというかお願いしたわけですね。で、その方たちが日本橋でございますから大きな商家があったわけですね。で、この商家の方たちが江戸時代にそのいわゆる商家の出入りのためのチェックのために、やはり印判定といういわゆる大棚のですね、門構えや名前を染め抜いた判定を着てたのを真似て、自分の今度の新しい別荘地の開発に出入りする人たちのチェックをする通行証みたいなものですね、のためにその印判定を取り入れたっていうのが、公家沼の印判定の起こりになってるんですね。で、その後江ノ電が開通して、明治35年ぐらいから別荘地が非常に注目されるようになりますと、 大きい土地が分割されていきまして、お屋敷が増えていく。それから震災の時代がありまして、そういう形でそこに住む方がだんだん増えてきて、それで別荘も小さくなったんですけど、後から来られた方も昔から来てた方の習わしを真似まして、昭和の一桁の間、10年ちょっと前ぐらいまでは印番店を切るというのが習わしのようにあったわけです。その他にもう一つはもちろん流れとして、当時は鵠沼には商店が大正時代になってお店がだいぶ進出してきましたけれども、鵠沼だけでは商売にならないわけですよね。ですから藤沢の宿場の方から自転車に乗ったりして売り込みに来たわけですけど、その人たちがどういう人たちなのかということがわかんないと困るので、その人たちも飯店を来てくださいというのが商店の鵠沼の出入りする御用聞きですね。要するに午前中に御用聞きに来て注文取って後でまたお届けするという形でお店の売り込みのためにお店の印番店を使ってたというのがだから今回の展示には全然ないんですけど、藤沢のお店の方たちはみんな自分のお店の飯店を着てお別荘に出入りをされてたわけですね。ということなんですね。面白いのはね、余分になりますけど、湯行通りの釜七さんの隣に三橋さんっていう化粧品屋さんがあったんですけど、そこは銀座の資生堂さんの直訳店だったんですね。だからそのおじさんはね、何しろね、毎日資生堂さんの飯店を着て、夏は麦わら帽子かぶって、鵠沼の別荘をもう一軒残らず回ってた方なんですね。だから有名な親父さんだったんですけど、その人は資生堂の宣伝になっちゃうけど、花椿という会がありまして、そういう会に鵠沼のお住まいの奥さんたちは資生堂さんのその花椿会に入って、資生堂さんの化粧品をというのが鵠沼の習いだったですね。
そうですか。誰が見てもどこの人って分かるようにね。
そうです、そうです、そうです、
身分証明といった、
ね、そういう、そういうことですね。はい。それからもう一つはやはり仕事師さんの方ですね。今度は飛び職、若林さんもですね、藤沢の第二輪のでの飛び職の方です。有田さんってね、今肉屋さんがあるんですけど、こちらの初代の方もやはり飛び職で第二輪の方から来てるんですね。で、鵠沼はそういうことで大工さんっていうのがもともと加藤徳太郎さんという大昔から代々皇太神宮の人形出しを作ったりした方なんですけど、そういうこともありまして、鵠沼の相鉄楼で今あるところに大きい飯場を持ってられた大工さんだったんですけど、その方以外はほとんどが第二里から来た大工さん、それから鎌倉時代から石神の渡しがあって片瀬道につながることから大工さんが盛んだったんで、石神の方の大工さんとかそういう人たちが鵠沼の方に来てましたんで、大工さんとか飛び職の方、そういう職人さんたちは反対にお別荘の飯店をいただくんじゃなくて、自分のところの飯店を着せるというような形もあったわけです。
まあ、そこからの箱に入れて、それが反物として、ね、保存されてたっていうところになる
んですね。そうなんです。ですから他の石神の方の高橋さんなんていう有名な大工さんがいたわけですけど、その大工さんなんかも若林さんの仲間だったから若林さんの中に残ってましたけど、本来は高橋さんは高橋さんの飯店を自分の雇いの職員さんには着せてたと思うんですね、というような形であります。
自分の身分どこから来たよっていうのが分かるためにですね、こうやってみんな羽織ってたということで、なんかその歴史についてもいろいろね、この現物を見てみるといろんな飯店があるなということ、印番店をですね、はい、目にすることができますので、ぜひこちらの方に足を運びいただきたいと思います。はい、内藤さん、今この展示室に来ると、はい、いくつのこの印番店見ることができますか。
今全部で27店が飯店として飾ってあります。それから、 反物ですね。反転にも仕立ててある反物は飾るのを省きましたけど、全部で4点の反物だけの展示もしております。それから先ほどちょっと申し上げた祭り反転については、反転じゃなくて写真で紹介された。それから前にご提供いただいたんだけど、持ち主がどこに行っちゃったかわかんない。行方不明になっちゃってる写真で紹介した反転の足跡という形ではあります。
ありがとうございます。ぜひ目にしていただきたいものがたくさんありますし、はい、やっぱり実際に見てみるとこの歴史を感じますし、やっぱり記事的にもね、うん、こうよくこう貴重なものが残っていたなと感動できるようなものが並んでいますので、ぜひ皆さんこちらの方に来ていただきたいと思います。さあ、今月はですね、鵠沼郷土資料展示室の運営委員会副委員長でいらっしゃいます内藤義次さんにお話を伺っています。来週もこの時間内藤さんに登場していただきますので、ぜひ皆さん来週も聞いていただきたいと思います。内藤さん、ありがとうございました。
またよろしくどうぞお願いいたします。